皆さんおはようございます。今年初めてお会いする方には明けましておめでとうございます。まず今日の御言葉の箇所をご一緒に読みたいと思います。使徒の働きの第2章です。使徒の働きの第2章の16節から24節まで、新約聖書の使徒の働きの第2章の16節から24節までご一緒に読みましょう。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは地と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。今年に入りましてですね、元旦礼拝と、新年礼拝、強く惜しくあれ、主の栄光があなたの上に輝くという、そういうメッセージをさせていただきました。今日はその続きになると思うんですね。タイトルをつけるとすれば、神のビジョンの回復、神のビジョンの回復ということです。私は小学校になった時にですね、父が一冊の童話を買ってくれたんです。皆さんもご存知かもしれませんが、ニルスの不思議な旅という童話なんですね。読まれた方いらっしゃいますか？なんとなく覚えてるなという方もいると思うんですけど、それはニルスという少年がとってもいたずらっ子でですね、妖精によってもうちっちゃなちっちゃな小人にされるんですね。そして自分が確かいじめていたガチョウだったと思うんですけど、そのガチョウの背中に乗ってですね、旅をするという話なんです。ガチョウはそれは飛ばないですよね。でもその物語ではガチョウが飛ぶんです、こうしてね。そして彼がこう背中に乗ってですね、いろんなところをこう、国をこう巡っていく。でガン、いわゆる鳥のガンですけど、そういう群れも一緒にこう旅をするという、そういう話で、なぜか私はその物語がずっと心の中に残っていたんです。初めて、ちゃんと読んだ児童文学というか、そういうこともあったんでしょうけど、で実は今日ですね、朝目覚めた時にそのことを思い出したんです。でなんとなくですね、この朝忙しい時なんですけど、ちょっと調べてみようと思って、で私はその物語読んだだけで、それがどういう背景でどうなのか調べたこと一回もなかったんですよ。で調べましたら驚くべきことが分かったんです。まずですね、このニルスの不思議な旅を書いた女性作家はスウェーデン人なんです。そして実は私がいろんな国を旅したと思っていたのはそうじゃなくって、このガチョウに乗ったニルスがですね、スウェーデン中を旅するんです。こういう話なんですね。でテルモンというこのガチョウに名前がついてるんですけど、その旅の中でいろんな冒険をしていくわけです。私はその童話を読んだ後、こういうことが起こったらいいなってこう小さいながらもずっと心の中に温めていたんですね。で今日それを調べた時に、神様は私の願いをすでに叶えてくださったんだって分かったんです。まずですね、私がクリスチャンになる前に、訪問したお家は スウェーデンの宣教師だったんです。そしてこの先生と出会って夢をいただきました。今からちょうど40年前に家内と、10ヶ月ぐらいですね、ハワイのユース・ザ・ミッションの伝道訓練を受けて、本土の少し回って帰ってきたんですけど、帰った後で、まず真っ先に訪問したのはこのヘルゲ・アンソンという先生のお家でした。で、先生帰ってきましたって報告に行ったんです。するとこの大きな笑顔で、私をじっとご覧になってですね、兄弟あなたはまた行きたいですかってまず言われたんです。でいきなり帰ってきたところなんですよまた行きたいですかってつまりそれは夢を持つんですよってビジョンを持つんですよという、私に対する、一つの投げかけでもあったわけですね。それから何年かして、私は若者たちとスウェーデンを訪問しました。数年前にもう一度機会があってスウェーデンの中いろんなところを旅しました。今日そのニルスの不思議な旅を思い起こしながら、あ、このことは私にはもう実現していたんだって気がついたんです。素晴らしいじゃないですか。拍手してもいいんじゃないですか本当にだから私今日は感動してるんですね。神様はあなたに夢を与えるだけじゃなくって、それを実現させてくださる方なんです。なぜ神は天と地を作ったんでしょう。どうして神はエデンの園を作ったんでしょう。どうしてエデンの園にアダムを作り、アダムのあばら骨から女性を作ったんでしょうか。私はそのことを時々思い起こすんですね。そのたんびにいろんな答えが私の心の中にやってくるんです。でも今一番大きく心の中に残っている思いというのは、神はご自分の願いを実現させようとされた。神はご自分の夢を具体化しようとなさった。それがこの天地万物であり、エデンの園であり、アダムとエバという夫婦であったわけです。でもそのことが起こるはるか前に、天使長の一人が高慢になって罪を犯して堕落しました。彼は音楽のこの担当だったと言われてるんですね。このですから、非常に能力のある器でした。でもこの天使は堕落して地に投げ落とされたと書かれています。その存在を私たちは今も聖書から悪魔と呼んでいます。サタンとも言います。悪魔というこの言葉のヘブル語の意味は敵対者という意味です。敵対者です。ですから彼はやがてもうすぐ、燃える火とこの炎の中に、いわゆる地獄に投げ込まれる存在なんですね。でもそれまでに彼がやろうとしたことは何かというと、神に敵対することです。でも神様に敵対して勝てるわけありません。ですから彼がやったことは、神が表された夢を潰そうとしたんです。時々敵があなたのところやってくるでしょう。神様があなたの中に願いを与え、そして今年はこういう家庭になろう、こういう人生になろう、こういう仕事をやってみよう、夢を持ちます。でも敵対者はいつもあなたに立ち向かうことができないと、あなたが持とうとしている夢を壊そうとします。ですから彼はこのエデンの園に入り込んでエヴァを誘惑して、神の夢をぶち壊そうとしたんですね。それがいわゆるアダムとエヴァの堕落なんです。その後ずっとこう歴史が続いているわけですけど、でも神様はちゃんと救いの計画を持っていらっしゃって、イエス様を通してその十字架の救いを完成なさって、神の夢を新しく回復していらっしゃるんです。アーメン、感謝します。それが今イエス様を信じて救われているあなたなんです。あなたの人生なんです。神様はあなたを愛していらっしゃいます。そしてあなたにご自分の夢を託しています。敵はあなたの夢をぶち壊して、人生なんて惨めでもう辛くって、もう何も面白いことない、いいことがないんだと思わせようとしています。でもそうじゃありません。人生は最高に素晴らしいものなんです。本来そうあるべきものなんです。でもいろんな試練や苦しみや悲しいことがあって、私たちの夢が壊されそうになるんです。しかしイエス様の十字架はそれを回復するために与えられました。そしてそのためにイエス様の十字架の救いと聖霊様の 内住といいます。聖霊様があなたのうちに住んでくださって、その夢の実現を導いていらっしゃるんです。私が今日なぜこのヨエル書の予言を読んだかですね、まあ、これは、ペンテコステの日に聖霊が下って、あの120人の人たちが聖霊に満たされて予言をしました。その中で、代表者としてペテロが立ち上がって、このヨエルという予言者の内容を引用して、今日私たちがこのようにこの酔っ払っているのは酒によって酔っ払っているんじゃないんですと彼は言うんです。聖霊に満たされたんです。聖霊に満たされた時に私たちは自分の思いではなくって、聖霊によって委ねられた神の思いをあなた方に語っているんだと彼は言ったんです。そしてこの有名なこのヨエルのこの2章の予言なんですが、その一部がこの17節と18節の中に出てくるわけです。もう一度見ていただきたいんです。神は言われる、終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも恥ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。この二つの説の中に何度か出てくる言葉がこのあります。一つは私の霊という言葉です。もう一つは予言という言葉です。私の霊というのは聖霊様ご自身を表しています。予言というのは神の言葉を表しています。実はイエス様の十字架の救いによって完成された御業、それを信じる私たちが救われて、私という小さな人生の中に神の願いと夢のある部分を実現するときに、この二つの働きが必要なんです。それが今日起こっているんです。私の霊と言われている聖霊様と、予言というふうに表現されている神の言葉です。神の御言葉と聖霊の働きがこの年もあなたの人生の中に神の夢を実現していきます。この二つのことがなければ、あなたは立派な人生を送るかもしれませんが、神があなたに計画された夢を実現することはできないんです。まあ、今日はこのことを少し見ていきたいなと思ったんですね。神のビジョンの回復の働きということです。で、まずエペソ人への手紙の1章の11節から14節のところを読んでいただきたいと思います。エペソ人への手紙の1章です。11節から14節。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。この中にパウロはこういう表現をしています。この11節ですが、御国を受け継ぐものとされた、それはすべてを御心による計画のままに行う方の目的に従いと書かれています。まあ、分かりやすく言えば、さっき申し上げたように神があなたの人生の上に置かれた願いと夢、誰でもそうですね。子供たちに対しても、仲間に対しても、同僚に対しても、私たちは夢を持ちます。こうあってほしいと思います。ですから願いを持つわけです。神はそれを永遠の昔から計画されて、あなたの生涯を通して実現に至らせようとしているんだというふうに、パウロはここに書いてるわけです。彼はどうしてですね、こんな壮大なことを知ることができたんでしょうか。それは自分自身も明かしています。彼は第三の天に引き上げられたと言っています。第三の天、それはこの霊的な領域です。神様とこの霊的存在者しかですね、理解できない領域です。彼はそこで人間が聞くことができなく、語ることもできない言葉を聞いたと言っています。これは第二コリント書の中に書かれているんです。 でもそれは言葉を聞くってどういうことでしょう。夢を聞くことです。その内容を聞くことです。皆さん今年ですね、誰かに今年私ねこういうことを計画してるんだよとか、こういう夢持ってるんですよとかね、そういうお話もなさったでしょうか。ね、それが大きなことであれ小さなことであれですね、そういう夢を持つということはすごいことですね。それを私は絵とか言葉で表現するわけです。神はそれをあなたの中に願いとして与えられました。そしてその夢を回復するために神様があなたの人生になさったこと、第一のことはあなたの霊的立場を変えられたということです。霊的立場というのはこの目に見える姿はよくわからないんですが、目に見えない自分の本質や存在が罪によって罪人という立場になってしまったんです。この罪人から聖徒という立場に変えられたんです。でイエス様によって罪許され救われて神に愛される弟子、聖徒という立場です。今日あなたは罪人なんですが、実は聖徒なんです。あなたの隣に座っている方も聖徒です。でもある人はどう言うんですか、私学校の聖徒ですというふうに考えているかもわかりません。もし教会に来てただメッセージを聞こうということだけで来られていたとすればよくわからないかもわかりません。でもなぜ御言葉を私は語るんでしょう。もちろん主がその言葉をくださって分かっちゃってるんです。それはあなたが聞いて学ぶためじゃありません。あなたの人生が変わるためです。あなたの人生が変革する、ね、あなたの人生が自分の計画をはるかに超えた神の素晴らしい計画に沿って作り変えられていくためです。これは御言葉と聖霊による働きなんです。ですからまず第一にキリストによってあなたの霊的立場を罪人から聖徒に変えてくださったんです。どうぞ皆さん大人の方におっしゃってください。あなた聖徒ですね、すごいですねとどうぞおっしゃってください。まあさっき言いましたエペソ書の一章の中にそれ詳しく出ているんですけど、このエペソ人への手紙の一章の11節の中には御国を受け継ぐものという表現があったわけです。そしてそれが可能になるために13節ですね、後半には約束の聖霊によって勝因を押された、聖霊があなたのうちにおられることが14節見ると御国を受け継ぐことの保証ですということです。もしですねあなたが誰かにこれ私のものなんですという土地とか建物をそういうふうに言ったとしたら、ね、もしその人があなたのことを言ったことを信じなかったらあなたは権利書を見せるでしょう。ちゃんと登記されてるんですよということを言うでしょう、ね、これが保証です。あなたがどう感じるかは保証じゃありません。あなたがどう理解するかも保証ではありません。保証というのは契約です。この保証は霊的な状態も同じです。神とあなたとの契約です。古い契約はあなたが努力して神に喜ばれる人間になるということでした。これはうまくいきませんでした。ですから新しい契約が起こったんです。それは神の御子キリストがイエスという人間としておいでくださって、このイエスキリストがあなたと私の仲介者として十字架で贖いをしてくださった、命を払ってあなたは私の命を買い取ってくださった、そして新しい神の子として生きる立場に私たちを導いてくださったということです。これが救いです。コロサイ人への手紙の一章を見ていただきたいんですが、コロサイ人への手紙の一章の13節です。この12節から読みましょうか。今言っていることがこの12節の中にも出てくるんですね。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますように。御国を受け継ぐその相続者に預かる資格をあなたは得たんだというんです。その立場の権利を得たんだというんです。それは十字架の贖いなんです。そしてあなたはその権利書、保証書をもらったっていうんです。それがあなたの中に内住される聖霊様なんです。このお方によって具体的に何が起こったんでしょう。この13節を見ると、そこにはこう書かれています。暗闇の力から救い出されたと書かれています。暗闇の力があなたの人生を覆っている間、 あなたは自分の人生だけでなく周りに対しても物事の考え方は常に否定的ネガティブです。良いことが起こってもいつまで続くかなと心配してしまいます。で、何か計画を立ててもこれうまくいくかなと不安でいっぱいになってしまいます。将来を考えたときに、あ、何の保証もないと言ってですね、嘆くでしょう。何が問題なんでしょうか。今支えられて健康が与えられて、今日食べるものがあって寝る場所があって、本当はそれで感謝しなきゃいけないのに、なぜ思い煩わなきゃいけないんでしょう。それはあなたの考え方がネガティブだからです。この物事を消極的に否定的に考える考え方が、実は暗闇の生活の性質の一つなんです。悪い友達は悪いことを計画します。暗闇はあなたの人生を暗く考えるように導きます。あなたの思いの中に入り込んでくる否定的な思いは、実は暗闇の力なんです。そこから巫女の支配に移されたとここに書かれています。そしてこの13節を見ると、巫女のご支配の中に移されたという、まあ、これがすぐやってくるんですが、この巫女とはもう少し正確に考えるとこういうことなんです。イエス様が十字架にかかって、あなたを暗闇と死の力から贖い出されました。そして巫女イエス様の新しい生活の領域に移してくださったんですが、その移されるときに父なる神の懐を通ってるんです。つまり父なる神の愛の中を通ってるんです。なぜなのかっていうと、暗闇の世界の中に生きる人はおのずと自分を傷つけているんです。自分自身を不幸にし、自分にマイナスの要因をどんどん植え付けているんです。自分の存在なんか意味がないと思い込ませようとしているんです。敵はまさにそのことを一生懸命あなたの耳に吹き込んでくるわけです。ですからそこから贖い出されても、エジプトから救い出された数百万のイスラエルの民が航海を渡った後でも、彼らの心はまだ奴隷のメンタリティだったんです。救われているのに奴隷の考え方なんです。奴隷の考え方というのは恐れで満たされているということです。良いことが分かっていても自ら進んでやろうとしないということです。失敗を恐れるからです。あるいは自分の将来の約束があってもそんなところ行けるわけないだろうというふうに考えてしまうんです。これが奴隷のメンタリティです。しかし今日イエス様あなたにおっしゃるんです。あなたの人生は変わることができるとおっしゃるんです。一番の障害物は環境でもあなたの能力でもないんです。あなたの考え方なんです。奴隷のメンタリティなんです。それをイエス様は十字架で打ち砕かれたんです。アーメン。それが復活なんです。イエス様復活されて今日ここにおられるんです。あなたをもうすでに変えてくださったんです。このエペソ人への手紙に戻りたいと思うんですけど、このエペソ人への手紙の2章を見ていただきたいんです。2章の1節から3節のところです。2章の1節から3節。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。その後を見ると、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえにと書かれています。これが父の愛なんです。でもその暗闇の生活の中にいるとき、ここにははっきり書いていることはですね、あなた方は不従順の霊の中にいたと書いてます。この不従順って何なんでしょう。言葉に聞き従わないことです。もし私が何かを言ったとします。そしてその私の言葉を聞いて、本来はそれに従うべき立場の人が従わなかったら不従順です。それはその人にとって良いことか悪いことかは関係ないです。従うか従わないかが大事なことです。神の御言葉はそういう権威を持っています。そしてこの不従順の力は、不従順の霊、暗闇の力からやってきています。敵からやってきます。そして不従順の言葉はこの空中に満ちています。 だからこのところにはこう書いてるんです。空中の権威を持つ支配者と書かれているんです。空中の権威です。今この空中にはですね、電波がもういっぱいですよね。福音の電波もあります。でもそれだけではなくって、一番はこの空中の空気が不従順の霊によって支配されているということです。ですから不従順のこの空気、この霊的な存在をあなたをいつも包んでいて、あなたに影響を与えていくんです。あなたの中に悪い思いや、そして惨めな思いや悲観的な思いを与えようとするんです。この空中の権威を持っている支配者、それが悪魔でありサタンなんです。そしてこの悪魔の支配者の悪霊たちがその影響を私たちに与えているんです。でも聖書は何て言ってるんですか。イエス様の十字架は死と葬りと復活を通してこの空中の権威者を打ち破ったということです。今私たちにその力が与えられています。聖霊があなたのうちにおられて、この空中を支配するんです。どのようにですか。賛美を通してです。それをこの年私は語ってきたんです。あなたの門を賛美で満たすと言いました。あなたの口から賛美を持って神を褒めたたえること、それは何の意味があるんでしょうか。人がそこにいてもいなくとも関係ありません。もちろん賛美だけじゃなくって、この体を動かして表現しますね。ダンスもそうでしょう。あるいはいろんなこうモーションもそうでしょう。神を褒めたたえます。私が今まで見て一番美しい姿、それは教会に行ってから発見しました。それは神様に全てを委ねてこうして賛美をしている人の姿でした。美しいと思いました。天を見上げながらこうして神を崇めている、素晴らしいと思いました。私は今までこうできませんでした。こうでした。握ってました。一生懸命掴もうとしてました。でもイエス様を知った時に、その必要はない、このお方に全部これお任せする姿勢でしょう。手を両手を上げるということはね、聞いてる人は何言ってるのかわからないのですね。両手を上げてこうして褒めたたえるということは、私のものを全部あなたのものですよということです、ね、その姿は美しいです。なぜならば、あなたがそのようにするときに、少なくともあなたを覆っていた空中の暗闇の力が打ち砕かれるからです。今日私たちは主の御名によって言います。悪しき力を出ていけと言います。私たちに不信仰を与えたり不安を与えたり、あるいは恐れを与える力に対して出ていけと言います。信じることを躊躇させる力に対して出ていけと言います。神の言葉に素直に従わない、なぜなんですか。敵があなたを祝福させまいとしているんです。イエス様を信じようとした瞬間、誰でもそうです。戦いがあるでしょう。その時に敵は一番恐れているんです。あなたがイエス様を受け入れたら、もう神の支配の中に移るので、彼は何の力も発揮することができないからです。だから信じないように働きかけようとします。あなたが洗礼を受けようとすると反対するでしょう。いろんな思いや恐れがやってくるでしょう。それはあなたは素晴らしい神の家に入って素晴らしい贈り物をもらっているんだけど、まだ目の前に置かれているだけです。クリスマスの前夜にですね、よく孫たちがやってきます。まあ泊まる時もあるし泊まらない時もあるんですけど、小さなツリーを家内はいつも用意します。そしてですね、その周りにそれぞれの孫たちのためのプレゼントをずっと置きます、ね、前の日にそれを見ると、もう彼らはもうそわそわそわそわしてます。もう何だろうか何だろうか何だろうかって言ってですね、そわそわするわけです。それは良いものがそこにあることを知ってるからです。どうして自分を愛する人たちが自分に悪いものをくれるはずがあろうかと思ってるんです。子供はそういうものなんです。あなたが神の子にされてその喜びを持った時に、父に対する疑いなんかなくなるんです。でもあなたが神の子にならなかったら、暗闇の子の中に支配されている間は父を疑うんです。神を信じることができないんです。でもあなたが救われて神の子にされた時に、私の天のお父さんは私を愛して私のために良いことをしてくださるんだと信じられるんです。だからハレルヤと言うんですね。さっき姉妹もね、素晴らしい証しされてましたね。そうですね、ある試合に来る人はハレルヤが口癖になります、ね、神様を賛美します。それはただ神を褒め立てるだけじゃないんです。感謝してるだけじゃないんです。もっともう一つの大きな面があるんです。あなたが行くところ、空中の暗闇の支配が打ち砕かれるということです。 あなたがそこに行くとき、今まで何か不安な話題をしていた人々が集まっている、そこにあなたが行ったときに、その不安や恐れをで支配されている空気が打ち砕かれるんです。笑顔に変えられるんです。希望を持つことができるんです。あなたはそういう存在者なんです。そのために神様はあなたに権威を与えられました。権威を受けるためには癒される必要があります。あなたの霊性、神との関係が健全になる必要があります。ですからこのユダ書の20節を見ると、あるいは第一コリントの14章にもその言葉が出てきますけど、あなたの霊性が築き上げられるということです。御言葉によって強くされるということです。それをヨエルは言ったんです。私の霊と言われる方がそれをなすんだと。あなたがイエス様を信じて今日この新しい年を迎えるときに、私の霊と言われている聖霊様があなたの内側に住んでくださって、あなたの生活を毎日導いておられるんです。恐れる必要ないんです。朝目覚めた瞬間に不安が来たら、すぐどうぞあなたハレルヤと言ってください。夢の中に不安なことが起こったらハレルヤと言ってください。夢でもできるんです。夢の中にも意志は働くんです。これはやってみたらわかりますね、夢だから自分でどうしてもできないかってとんでもない。夢の中であるほど意志を自由に働かせることができるんです。その時に神の臨在があなたの潜在意識を覆ってくれるんです。潜在意識の中に劣等感があるんです。恐れがあるんです。言葉に表せない不安感は潜在意識の中にあるんです。それは多くの場合に過去の嫌な経験、辛い経験によって埋められているんです。その根っこは罪意識なんです。その根っこは罪の性質なんです。でもイエス様の十字架はそれを断ち切られたんです。断ち切られてもその影響力はまだ残っているんです。でも騙されてはいけないんです。悪魔は神の祝福を奪うために、神の夢がアダムとエバを通して実現しないためにやってきました。そして彼らを騙しました。今も同じです。ヨハネの福音書の10章の10節を見ると、悪魔の働きが書かれています。そこにはこう書いています。盗人が来るのは盗み殺し滅ぼすためですと書いています。何を盗むんでしょう。あなたの夢を盗むんです。あなたの期待感を盗むんです。失敗してしまうと、あんなふうに願っていたけどもうダメだなと思ってしまいます。それは夢を願いを盗まれたからなんです。そしてあなたを殺すんです。つまりそれはそんな夢を持たないように、もうそんなことはもう、絶対起こらないんだからというふうにあなたに思い込ませるんです。それが殺すことです。そして滅ぼすというのはあなたの人生を結果的に不幸にすることです。不幸にすることです。私は、先週末北陸におりまして、一つの素晴らしい経験をしたんです。何かというとですね、私のネクタイがなくなったんですどういうことかというと、前半は親戚とかあってましたから別にネクタイしてなかったんですけど、後半に集会があるんで、集会前に私はネクタイしようと思って、ホテルのテーブルの上に置いてたんですね。でテーブルのそのすぐ横にゴミ箱がありまして、私落ちてはいけないと思っていつもこう動かしながらですねところが集会前にもうすぐ出かけると思った時にネクタイがないんです。どうしようと思いました。誰も持っていくはずないですから、そのね、そしていくら考えてもその場所以外に置いたことはなかったんです。だからおかしいと思いました。すぐパッと来ました。ゴミ箱に落ちたんだろうって。ゴミ箱の中には別に生ゴミはありません、ホテルですからですねその包装紙とかいろんなそういうものとかですね、私こうガサガサ見たんです。ないんです。もう一度考えたんです。またゴミ箱を見たんです。ないんです。で私思いました、まあいいか、まあこれはもうネクタイしないで行きなさいということだろうと思いました。それを思ってる自分を考えた時に、ああやっぱ私変えられたんだなと思いました、ね、どうしてかっていうと悩まなかったからです。どうしてかっていうと誰か持って行ったんじゃないかみたいなことは思わなかったからですよね。そうじゃない、神は必要ないとおっしゃった、そうなんだろうと思いました。だからそれでいいと思いました。で主よ、私は今日はネクタイなしで行きますとベッドの上にこう座りながらつぶやくように言った、つぶやくと言葉ですよ、言ったんです。そうするとですね、私の心にもう一つの声が聞こえました。もう一回ゴミ箱を見なさい。いや先に2回見たんですけどみたいな感じでもう一回見たんですね。今度はもうそこまで見たんです。 そこの方に手を入れると何か布切れのようなものが見えたんです。触ったんです、感じたんです。引き上げてみましたらネクタイだった。このネクタイなんです。このネクタイ私今日してきたんです。このネクタイは捨てられたものだったんです。このネクタイは失われたものだったんです。でも私が主の言葉に聞き従って探したら探すことができたんです。私はこういうふうに引き上げたんです、ネクタイを。でそしてこれは贖われたんだと思いました。贖われてネクタイなんです。感謝のことに生ゴミなかったんで匂いはついてないんですけどもですね、それをしたんですね。あなたや私の人生もかつてはそうだったんです。神様の目から失われたんです。そして敵の手の中にもうね、策略に落ち込んだんです。でもイエス様を信じた時、あなたは変えられました。アーメン、ハレルヤ、主に栄光を返します。アーメン。私の霊とおっしゃる方があなたのうちに内住なさいました。この方があなたが神の相続人であるということの資格をあなたにくださったと書かれています。そしてもう一つのことがありました。予言という言葉が預言者の中に何回か出てきました。これは予言というのは神の御言葉を通してキリストが表されることです。これが予言です。ですから聖霊があなたのうちに働かれるときに神の御言葉があなたの中に働き続けるということなんです。第一テサロニケの2章の13節を見ていただきたいんです。テサロニケの第一の手紙の2章の13節です。ご一緒に読んでいただきたいと思います。第一テサロニケ2章の2章の13節ですね、はい、ご一緒に読んでください、はい、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。アーメン。神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。ここにはいくつかの意味があります。まずあなたはこの神の言葉を聞いているということです。二つ目は神の言葉を知っているということです。しかし三つ目はもっと大事です。この神の言葉を信じているということです。私が出会う人々の中で最も悲しく感じる人々、それは神の言葉を聞き、神の言葉を知っているのに信じていない人です。神の言葉を知っているのに信じていないんです。ですから神の御言葉の力が働かないんです。皆さん、良いものを手に入れてそれを受け入れなかったとしたときに人はどうなるか知ってますか？その良いものを悪く考えようとするように働くんです。その一つの良い例が、最も愛する人とうまくいかなくなったときに最も憎むということです。それは良いものであるがゆえにそれを受け入れないときに反対の心が働いていくんです。で同じことがこの霊的領域にも言えるんです。神があなたにくださる祝福をあなたが受け取ろうとしなかったとき、つまり神の言葉を聞いた、言葉の中に約束があるわけですから、約束は実態を連れてくるわけですから、その言葉を聞いたのに信じないとき、あなたは敵対するようになります。この言葉を憎むようになります。それを否定したから、受け入れたくないから、そして他の人にも言います、あんな言葉信じたらダメだよというようになります。まさにサタンの罠にはまってしまうんです。敵対者の罠にはまってしまうんです。しかし聖霊様はあなたに光を与えられます。霊的な理解力を与えられます。そしてこの神の言葉があなたのうちにもう一度命を持って生き生きとよみがえる働きをしてくださいます。これが聖霊の働きなんです。パウロはこの迫害の中にあるテサロニケの教会に対して2度手紙を書きました。もうほんのわずかな期間の間なんですけど、2度目の手紙を書きました。この手紙の中で彼は最初の手紙ですが、ここにあなた方が聞いた神の言葉があなた方の中に働いているよと言ってるんですね。 神の御言葉があなたの中に働くときにどういうことが起こるんでしょうか。二つの小さいことだけ申し上げたいと思う。短くですね。一つは、御言葉はどんな環境や境遇にあってもあなたの目を神に向けさせるということです。ね、あなたの人生を両手を挙げて主を賛美するように主に委ねるというところに導いていくということです。私はつぶやくのは大嫌いなんです。でも実際つぶやいてしまうんです。物事をくよくよ考えるのは非常に嫌いなんです、性格的に。でもそう考えてしまうんです。私の内側に否定的な命と力が働くからです。でもそれに対してもう私は死んでいる、十字架についているということを知っていますから、主に助けを求めます。主よ、どうぞ私を助けてください。聖霊様が内側からアバ父よと呼ぶ祈りとして私に力をくださいます。その時にうなだれていた神戸をあげることができるんです。もし誰かが悲しんでいてですね、そして何か自分の中に落ち込んでいたとしたら、その人は座っていてもこううつむいてるでしょうね。あなたがそばにいて声をかけてあげます。あるいは肩を叩いて大丈夫だよと言います。でもこうしています。そしてあなたが語りかけます。優しく語りかけます。勇気を与えるように語りかけます。その時その人が少しずつ顔を上げていきます。あなたは喜びで満たされます。喜びで満たされます。なぜならあなたは敵に打ち勝ったからです。そのあなたの素敵な友や家族を騙している敵を打ち砕いたからです。多くの人々が騙され続けています。あなたの周りにそういう先がたくさんいると思います。その人が悪いわけじゃないんです。暗闇の力のことを知らないので、その雰囲気や状況にもう圧倒されて、その情報の通りに信じてしまうのでうつむいてしまうんです。でもあなたはその時に神の言葉を語るんです。大丈夫だよと言うんです。信じるんですよと言うんです。あなたは大切な人生ですよということを語りかけてあげるんです。その時に聖霊が働いてくださいます。その人が神戸を上げ始めるでしょう。その時あなたの内側がまず喜びで満たされます。敵が逃げていったからです。神の御言葉はそのように働いてくださるんです。そしてもう一つの大きなことは、神の御言葉があなたに信仰の力を与えると同時に、あなたの人生を回復する動機付けを与えてくれるんです。人間ってそうですね、治癒力っていうのは基本的に人間自身が持ってます、体の中にですね。だから薬とかそういうのはそれが働くように助けをしてくれるわけです。私自身の肉体が本当に死んでしまっていったら、いくら薬飲んだってもうどうにもならないでしょう。でもそういう力を神があなたに与えてくださいました。あなたの魂の中にもそれがあるんです。魂が病んでくると心が憂鬱になるんです。魂が病にかかってしまうとあなたの人生観は否定的になるんです。でも神は癒してくださるんです。いや、もうそれをしてくださったんです、十字架の上で。私を、我が神我が神どうして私をお見せになったんですかとイエス様は言われました。あなたと一つになってくださったんです。そしてそこからイエス様は我が霊を御手に委ねますと言われた時に、あなたの憂鬱な気持ちもあなたの悲しみの心も全部ご自分が引き受けて父の身元に委ねてくださったんです。私たちは自分で委ねようとしてもできないことがあります。頭で分かっていて信仰があってそうしたいと言いながらも、心の中にその思いがどうしても取れないことがあります。聖霊の助けが必要です。それはあなたが不信仰だからじゃないんです。信仰は働いているんです。でもその信仰によって力があるんです。与えてくるのにまだ少し時間が必要なんです、ね、時間がかかるんです。まあ、今は車も性能がいいので、スターターをこう、ね、働かせるとエンジンをこう、この入れるとすぐエンジンかかりますけど、昔はなかなか冬になるとかからなかったですよね。何度もエンジンこうスターター働かせてパパパパパパパパパパパってやりすぎてバッテリーが上がってしまったりとかですね。でも分かってるんです、必ずかかるって、ね、それでかからなかったってどうするんですか。友達呼んできて、僕は今ババッとかけてる間に押してくれって車をそして今頃そんな光景見ることはめったにないと思いますけど、私の時代にはありましたね。押すんですね。押す人は大変ですよ。こうしてババッとカッと押すとブワーって言うんです。かかったって、かかったって言うんですね。あなたの信仰も時には信仰働いてるのにエンジンがかからないっていうことはあるんですよ。あったからといって絶対諦めてはいけないんです。そのスターターを動かしてボーッとかかるまで続けるんです。 信じるんです。それまでハレルヤと賛美するんです。主がそのことを必ず実現させてくださいます。あなたの人生の回復はそこから始まります。人生の回復が始まった時に、あなたはまず自分自身を見る目が変わります。あなたのセルフイメージが変えられるからです。敵は否定的に自分を見るように仕向けてきます。しかし聖霊様は、御言葉は神に愛されて価値のある自分を見るようにと教えてくれます。そのように自分を見続けていくんです。その時にセルフイメージがアップしていきます。小さい時の子供ってとても大切です。3歳までに大体その性格が決まると言われています。深く愛情を受けた子供はあまり物を欲しがったりはしないようになります。自分に与えられたことを満足できるようになります。それは深く愛情を受けているからです。私たちもそうです。あなたの霊的セルフイメージが御言葉と聖霊による神の愛によって満たされ続けると、私たちは感謝できる人になります。私たちは満たされていることを喜べる人になります。足らないことは不足ではなくって、神が答えてくださる、これはワクワクするチャレンジだということが分かってきます。問題は解決のためにあるんだということに気がつきます。困難はより良い勝利を宣言する入り口であるということに気がつくんです。これは何なんでしょうか。聖霊によって与えられる信仰なんです。その信仰はあなたの自身を癒すんです。そして自分自身の理解の仕方を変えるんです。できる、何か頑張ってできるんではなくって、そのように神が恵みと力をくださるということに気がつくんです。そしてあなたはその時に神様の素晴らしさが分かってくるんです。私の父は偉大だって分かってくるんです。私を愛してくださっている方はこの世の何者よりも勝ると分かってくるんです。先週もある方が私にこう言いました。今年与えられた御言葉があるんです。ロマン書を開いてこう言いました。それは圧倒的な勝利者ですという言葉でした。私はそれを見た瞬間にハレルヤと思いました。神がその人をそうしてくださると信じました。あなたはこの年、あなた自身の上にどういう言葉を置いてるんですか。どういう思いを持ってるんですか。どういう一年を期待してるんですか。いや、期待したってどっちにしうまくいかないからと思うんですか。そう思わせることがサタンの偽りなんです。サタンが暗闇の力が最も働く方法というのはですね、偽ることなんです。欺くことなんです。今週ですね、ホテルで一つのドキュメントを見ました。はっきり覚えてないんですけど、ノルマンディ作戦というのがありますね。まあ、ドイツがヨーロッパをこう支配してですね、その時に、まあ、英国で会議があって、アメリカや英国やロシアのリーダーたちが集まって、まずフランスを取り戻すために、ヨーロッパを取り戻すための会議を開きますね。でフランスに行くために彼らが選んだのはノルマンディというその場所に上陸するということでした。しかしノルマンディっていうのは実は結構距離があってですね、一番近いところ、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、そこを渡っていくと一番早くフランスに行けるんですね。でもドイツ軍はものすごい力を持ってました。すでにそこにもう要塞を築いて、そこに必ず攻めてくるだろうということが分かっていたので、彼らはもう準備万端だったんですね。ですから彼らはノルマンディを選んだんですけど、ノルマンディを選んだことがバレたらダメなんです、ね、ドイツ軍が準備したらもう上陸した途端にやられてしまいます。勢力、いわゆる軍力も、ドイツ軍の方が勝っていたんです、その時は。で彼らは何をしたのか、私そのドキュメントを見て感動したんです。裏側にこういう話があったんだって分かって、もうびっくりしたんです。彼らは2つの大きなことをやったんです。一つは逆スパイを使ったんです。逆スパイ、スペインのある人がそのために貢献したいということで、ドイツ軍側のスパイとしてそのスパイ網のトップに立つんですが、彼は逆スパイで本当は連合軍の側だったんです。ですからその立場を利用して偽情報を流すんです。いわゆるそのノルマンディではなくて、もう一つのところから攻めてくるぞというふうにこう情報を流すんです、ね、でもそれだけではダメです。偵察機が来たらバレてしまいます、ね、当時はもう飛行機で偵察するわけです、その地域をですね。だから連合軍が何をしたかっていうと、いわゆる戦車とかトラックのダミーを作ったんです。そしてそれをその、ここから来るだろうと思われるその軍事、そこにも陣地を作ってです、みんなダミーなんです。 ね、あのドイツ軍は飛行機でこう偵察に行くと、やっぱりここだというふうにですね、思わせようとしたんです。で、面白いことを私は聞きました。それはダミーをはじめ木で作ったんです。ところが木はもう少なくなってきて、動かすのが重いんですよ。だって動かしておかないと、次来た時同じ場所だったら、これおかしいですぐバレるわけですから。それで彼らが考えたのはですね、なんとゴム風船で作ったんです。ゴムです。いわゆるタイヤのゴム。それで戦車を作り、トラックを作りですね、実際あのゴムで作った戦車を兵士の人がこうして片手で開けてるんですね。でもそれ置いてると上から見ると分からないですよ。つまり偽スパイの情報を流して、その情報が本当だと思わせるためにこちらでは準備したんですよ。そして同時にその、当時の連合軍の優秀な将軍をそこに派遣したんです。そうすると間違いないだろうと敵に思うからなんです。そういう準備をして、実はノルマンディ作戦が始まったそうなんです。私はそう思った時にすごいなと思うと同時に、敵をやっつける方法だと思いました。私はあまり詳しく相談するタイプではありません。それは何度も教えられてきたからです。私が計画を話し相談すると敵も聞いていて先回りするからです。だから突然ポッとことを起こすことがよくあるんです。敵の裏をかくというですね。サタンは私たちの言葉を理解しています。あなたが計画を立てるとちゃんと見ています。しかしあなたが霊の威厳、霊の言葉で祈ると彼は理解できません。あなたの思いの中でこう思わせるようだけど本当はこうなんだという願いを持っていると彼らは騙されます。その願いの根拠をどこに置くんですか。御言葉に置くんです。ああ心配だ心配だとわざということがあるんです。本当は全然心配してません。信仰があるから。でも時々本当にそうなんです。敵を騙すことがあるんです。ああ困ったなとか言うんです。本当は困ってなんかいません。どうしようかって言うんですが、ちゃんと案はあるんです。聖霊が導いておられるんです。御言葉を通して導いておられるんです。そしてその時が来るのを待つんです。皆さん、この私たちの教会はかつて何と言われてたかご存知ですか。近隣のある教会がホームページで私の教会を紹介してくれました。そしてこういう文章を書いてました。本当に不思議で何をやるかわからない教会と書いてました。いや、そうだなと思ったんです。もう感謝しました。本当その通りですと思いました。私たちは敵にも騙される存在じゃありません。敵を欺きます。光は闇に勝つんですよ。闇が光に勝つことは絶対ないんですよ。神の御言葉はあなたの人生を支配する人間の言葉に勝利するんです。今日私は御言葉に信頼します。聖霊が働いておられることを信じます。だから信仰によって踏み出してください。もう一歩踏み出してください。立ち上がりましょう。主を賛美しましょう。アーメン、ハレルヤ、感謝します。今日は何か、もう滝が流れるような久しぶりにメッセージしましたけど、多分ニルスの不思議な旅のおかげだと思いますが、私たちは旅をします。聖霊に導かれて旅をします。宣教の旅です。福音を伝える旅です。ガチョウがどうして空飛ぶんですか。でも神はそれをなさるんです。神は不可能を可能に変えることのできる方です。アーメン、ハレルヤ。あなたにとっての障害は何ですか。あなたの思いの中でもうこんなこと無理だろうと諦めてることは何なんですか。今日聖霊が光を与えてくださいますように、永遠の光の中においてそれを照らし出されますように、主の栄光があなたの上に輝きます。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ。今主を崇めましょう。恐れの領域から信仰の領域に入りましょう。賛美の領域に入りましょう。今年は素晴らしい年です。それは何か起こる年ではありません。準備をする年です。すごい神の計画は実現するための準備をする年なんです。だから神はまず私たちの霊性を整えられます。私の信仰を整えられます。あなたの霊的生活を整えられます。そして私たちを導こうとしています。アーメン、感謝します。アーメン、ハレルヤ 感謝します。あなたの勝利をいただきます。あなたの素晴らしい苦しい技をいただきます。聖霊が働いておられ、あなたの予言の言葉が満ちているからです。アーメン、アーメン、アーメン。今礼拝の中であなたの心の中を支配しようとする消極的な、また暗い思いを追い出しましょう。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ。礼拝で勝利を取ってください。この場所で勝利を取って帰りましょう。アーメン、ハレルヤ。アーメン。あー、主よ、感謝します。あなたの口は笑いで満たされます。嘆きと悲しみはもう終わったからです。アーメン、ハレルヤ。神のビジョンを実現されます。アーメン。今年はその一部が起こります。ほんの一部です。でもそれが入り口になります。大いなることの入り口になります。アーメン、ハレルヤ。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。主のビジョンを歌いましょう。主のビジョンを褒めたたえましょう。主の願いが実現することを信じて宣言していきましょう。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。今ビジョンという賛美を一緒にしたいと思うんです。こう申し上げるのは、あなたの信仰をそこに加えてほしいからです。あなたの祈りと願いが現実化するということを信じて一緒に歌っていただきたいからです。アーメン。感謝します。そういうことはないでしょうか。どんな人の人生の証を聞いても、そこを通る人がたくさんいますけど、諦めなかった人は必ずやり遂げます。 私たちは聖霊の働きと御言葉によってその力を受けることができるんです。今日その力をいただきます。その夢が回復されます。あなたの願いが癒されていくんです。アーメン。感謝します。アーメン。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。アーメン。
座にいます。我らの神と子羊にある。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい週、新しい月、新しい年、私の霊でいらっしゃる方が満ちあふれて、あなたの御言葉があなたの夢をこの小さなものを通し、この教会を通し実現されていきますように、聖霊の油注ぎを宣言します。アーメン。